婦人たちが、行き着かないうちに水人の番手は都に帰ったということが述べられております。婦人たちというのは主イエスの墓、葬られた墓の様子を見に行きました二人のマリアのことであります。二人は墓の様子を見に行ったのでありますが、思いがけなく開かれていた墓を見たのでありますし、天使が彼女たちに現れてくださって、その天使が、その墓の石を塞いでいる石を動かすのですけれども、現れてくださって主イエスが復活したことを告げ、弟子たちより先にガリラヤに行かれるということを、行かれてそこでお目にかかることになるということを弟子たちに、主の弟子たちに告げるように言われたその二人であります。で、その二人が同時に急いで弟子たちのところに行くのですが、その間にその告知、復活の告知を聞いたその弟子たちに、実は復活の主イエスが望んでくださって、天使たちが言ったと同じことを言うわけです。どういうことを言うかというと、私は先にガリラヤに行ってそこであなた方に会うよと言ってくださるわけです。で、天使が言うのと、ここで言う必要はないんですが、天使が言うのとその主イエスが、復活の主イエスが言うのとには違いがあります。で、天使が言うのはですね、そのことを予見して言っているわけですが、主イエスが言った時に、復活の主イエスが言った時に、それは、予見ではなくてですね、約束として言ってくださっているということです。私どもが聖書から聞く時に、主の言葉と聞く時にとですね、そこで告げられていることを聞くことには違いがあります。それはどんな違いがあるかというと、主の言葉として聞く、主の言葉を聞くということは、主の約束を与えられたということなんです。そしてそれは主が保証してくださっているということなのです。ですから単に天使から語られたことをそこに伝えていくというのが本来の役割だったんですけれども、それからさらに変えられてですね、イエス様の約束を、主イエスの約束をそこで伝えるものになったということであります。ここにですね、復活の主イエスに彼らが、彼女たちが出会うということの意味はですね、まさにその天使たちの復活、主イエスの復活の天使たちの告知を聞いて受け入れ、それを伝えていく彼ら、彼女たちが同時に受け入れたものとして、復活のキリストに出会うものとされている。そしてその復活のキリストに出会うものとされて、その言葉がまさに主の約束の言葉へと変えられている。そういう恵みをこの婦人たちはいただいたということです。その主の約束を伝えるべき、もうつこうとするときに、ここがコントラストですけれども、今度はもう一方、墓のところにいたのは婦人たちだけではありません。その墓の番手たちはですね、その二人よりも先に墓にいたわけですから、そして墓はどうなったのかということを実は知っている者たちがまだいたわけですね。それがこの番兵です。要するに番兵、番をしていた兵士ですよね。その石がね、石を封印までして、そして開かないように見張っている、そんな番人たちがそこにいたわけです。で、その天使、またキリストに出会った婦人たちが弟子たちのところに、一方その番兵たちはどうしたかっていうと、今度は彼らはですね、祭司長たちのところに行ったというのです。で、何のために行くか、この出来事を全て祭司長たちに報告しに行った、報告するために行ったと言っているわけです。じゃあこの出来事とは何か、報告したこととは何かということであります。ここにコントラストがある、対比があるんですね。で、彼らは実はそのところを見ますと、こういうふうに28章を振り返りますと、の最初のところを振り返りますと、大きな地震が起こった、主の天使が天から下って近寄り、石を脇に脇を転がし、その上に座っていたのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになったと書いてあるわけです。 要するに彼らが見た出来事っていうのは、天使が望んで脇を転がし、石を脇へ転がし、その石の上に座ってですね、そしてまさに真っ白に輝いて、これはまあ神の臨在を表しているわけですが、その神の臨在を表す天使がそこにいてですね、それを目の当たりにして死人のように真っ白になった、恐ろしさのあまり真っ白になったと言われているわけです。その体験を報告に行っているわけです。ですから一方は喜びを持って報告に行きます。彼らは喜びを持って報告に行ってるかっていうと、そうではない。まさに婦人たちと天使とのやり取りも聞いているはずなんです。そして復活したという話も聞いている。そしてその時の墓がどういうふうになったかということもそこに目の当たりにしているわけです。それらのことを報告に、そして復活の告知までそこに聞いている、そのことを報告に行くんですが、彼らには喜びがあるわけではない。恐怖がある、恐れがある、そのことがここに言われているわけです。ですからこの婦人たちが行き着かないうちにって言っているのは、婦人たちは喜びを持って行っているけれども、数人の万兵たちはですね、この出来事を、まさに恐ろしいその出来事を、まさに祭司長たちに報告に行っているというのであります。でこのこともですね、おかしいといえばおかしい。どうしておかしいかというと、もともとこの万兵というのは兵士ですから、兵士は上官があります、ね、でまあそういうローマの支配下、ローマが、その総督がそこにいて、そこでですね軍隊を持って、そこを治めているわけですから、本来はですよ、本来はその総督のもとにある兵士のはずなんですね。総督のもとにある兵士がなんで祭司長のところに行くのかということです。本来なら上官のところ、あるいは総督のところ、まず上官は、総督はさすがに直接行かないにしても、上官のところに行くっていうのが本来であります。それなのになぜかということです。しかし祭司長たちのところに行くので、これについても、まあ、27章のところの終わりのところが、そこに伏線になっています。まあ、ここと本当は対になって語られるところであります。でそれどういうことかっていうと、祭司長たちがファリサイ派の人々と一緒にピラトのところにやってまいりまして、閣下は人を惑わすあの者がまだ生きていたうちに、要するにイエス様は民心を惑わせたと言ってるんですが、その民心を惑わせた主イエスがですね、自分は3日後に復活すると言っていたことを私たちは思い出しました。でその言葉を裏付ける、その言葉に基づいてですね、弟子たちがイエス様の死体を、その死体を盗むかもしれない、ですから盗まれないように3日間万兵を置いてください、万をする兵士を置いてくださいって言ってるわけです。で万をする兵士を置いてくださいって言って、ピラトはですねバカバカしかったのでしょう。あなたたちには万兵がいるはずだ、行ってしっかり見張らせるがよい。そこで彼らは行って墓の石の封印をし、万兵を置いたって言ってるわけです。でこの番兵はローマの兵です。ですからこの後のやり取りでもですね、このお金を与えるだけではなくて、もし総督の耳に入ってもうまく総督を説得するから、だから大丈夫だって言ってるわけですね。ということはローマの兵であることはそのことからも分かる。でしかしですね、ここではですね、直接ローマの総督の命令によって万兵をしていたのではなくて、おめこぼしで、要するに黙認でですね、お金を祭司長たちからもらってその万兵を置くことができたのだろうと考えていいのです。そうしか方法はない。だからこそ直接に総督のところに行く、あるいは上官のところに行くんではなくて、雇い人のところに、まあ、大体ローマの兵というのは傭兵ですから、雇い兵ですから、雇ってくれた今回お金を出している祭司長たちのところに行ったと、そういうふうに考えて良いなだろうと、まあ、そうしか考えられないということになります。まあ、いずれにしても 彼らはこの噂の監視を置くということの発案は祭司長たちにあったわけですから、その祭司長たちのところに事の次第を報告に行ったということで、あります。で、事の次第を報告に行くんですけれども、この報告を聞いてですね、この祭司長たちはどうしたかっていうと、長老たちと集まって相談し、兵士たちに多額のお金を与えることにして、そして口封じをするということがここで言われているわけです。で、ここでもちょっと先ほどここでついになるところだって27章の62節からとこことの対比をします。ここで読み合わせていきますと、ちょっと違うところもあるんですね。ピラトのところに行ったのは誰と誰かです。ピラトのところに行ったのは祭司長たちとファリサイ派の人で、ここでお金を渡して口封じをしようとした相談をしたのは、本来ならここで祭司長たちとファリサイ派の人々が相談してっていうんならこっちと会うわけですが、そうは言わないですね。そうは言わないんで、祭司長たちと長老たちとが協議してって言ってる。で、なぜ祭司長たちとじゃなくなって、ファリサイ派じゃなくなって長老に変わるのかということであります。で、考えるっていうのはここにも印象的なことがあります。実はファリサイ派の人々っていうのは復活を信じていました。復活があるとしていたんです。復活を信じない者たちではなかったんですね。だからファリサイ派の人たちの名誉のためにここに外したのかなと思います。で、前の段階の時にはそういう噂があるから墓の番にもしましょう。で、復活があるかないかではなくて、盗んでいくことの是非のためにですから、ファリサイ派の人は別にそのことによって復活が起こった起こらないということの議論になりませんから、それは別に良かったわけでしょう。ところがここで報告を受けるのは、天使たちが二人の婦人に復活を語っているっていう、そしてその墓から復活したという事実を語っているということになりますから、そのことを否定して違うことを言うということは、まさに盗んだんだということは事実を否定すること、復活という事実を否定することになりますから、そのことに対してはファリサイ派の人々に敬意を払って抜いたんだろうと言ってもいいだろうと思います。しかし、もっと決定的なことがあります。実は立法学者とファリサイ派の人々が協議するっていった場面が違う場面に出てきているんです。で、それはどういうことかというと、実はユダの裏切りの場面である。これも27章の3節から見ますとですね、ユダはですね、主イエスが有罪の判決が下る、まさに十字架にかけられることが分かってですね、後悔し、銀貨30枚を祭司長たちや長老たちに返そうとして言って、受け取らなかったから神殿に投げ込んだという話があるわけです。要するにユダがお金を受け取るときに、ユダに裏切りの賠償、要するに買収をした時の中心にあった者たちが祭司長たちと長老たちだ。ここでもお金絡みですから、お金で今度万兵を買収するわけです。お金で買収するときにはですね、そこにあってですね、祭司長たちと長老たちと出てくるわけです。なかなか巧妙に考えてますね。なかなか面白いなと思って読みます。で、世の長老は見識のある人たちかと思うと、そうだな、世の中の見識はお金で肩が済むっていう見識なのかもしれませんけれども、なんか日本的ですけれども、なんかそういうお金で肩を済ませようというときに買収してですね、ことをそこに収めようというときに登場してくる人として挙げられているのが、実は祭司長たちと長老たちということであります。で、そういうこともあるのでしょう。この祭司長たちがですね、まさに長老たちと、協議をいたしまして、多額のお金を与えてですね、彼らにこの世に言えというふうに命じるわけです。 弟子たちが夜中にやってきて、我々の寝ている間に死体を盗んでいったと言いなさい、言うわけです。この死体を盗んでいったというのは、さっきも言いましたように、27章の終わりのところで、彼ら自身、祭司長たちとファリサイ派の人々自身がそういうことを言っているわけですから、彼らはそのことの提案をですね、このそれをですね、まさにお金をやることで、実は、その、自分たちの噂が実は事実のようにそこに報告させるということをしているということで、あります。で、まあおかしいといえばおかしいわけです。この兵士たちは天使が墓を開けたことを知っています。そして天使が復活の主の復活を語ったことも知っています。そして主の遺体がその墓からもうなくなっていることも知っている。そしてそれにもかかわらず、彼らはお金でまさに盗まれたんだというふうに言いなさいって言って、それを承諾するわけであります。で、このことはお金で、主イエスをお金で売り渡すこと、そのユダにですね、お金を渡して、売り渡すことに成功したのがある意味で最長たちですよね。で、そのお金を渡して買収することによってことがなったという、これは成功体験です。お金による成功体験があったもんですから、またこの万兵たちに対してもお金で肩を済ませる、お金によるですね、またそれでですね、ことを収めようとするいうことをしているというふうに言っていいかと思います。お金のに基づく成功体験というのは愚かな成功体験です。その愚かな成功体験に基づいて、今度は主イエスの復活をお金によって抹殺しようとしております。もともと主の十字架はそういうお金によっての出来事ではないのです。主の十字架、それは罪人の贖い、罪人の救いのための神のご計画としての十字架であったのです。その神のご計画としての十字架に際して、その罪人の救いのためのに際して、祭司長たちの作為をも神はそこで退けなかった。かえってそれを用いてその御業をなさってくださったのです。人間の悪しき技にもそこに神は働いてくださって、ご自身の救いの技を成してくださっただけです。お金を払ったから成功したのではないのです。ですからお金のがですね、それでどうなったかっていうと、ユダは悔いてそれでですね、投げ捨てるわけです。要するにお金でですね、売ったことに対する財責がありますから、そのことで言うとそのお金で誰も幸せにはしなかったわけです。祭司長たちもこれは血の値だから、これを神殿にしてはいけないって言って違うことに使うということになるわけであります。で、だからこそ、まあそういう意味でですね、お金で事実を抹殺しようということは殺人同様に、いやそれ以上に罪深いと言わざるを得ません。それは天使の臨在をまたその告知を、まさに神がそこに働いてくださったことを兵士たちはそこに報告し、それを抹殺しようと、そういう罪深い出来事だったというふうに言わざるを得ません。主イエスの復活を告げられて、その告知を受け入れた二人の弟子たちは復活の主に出会いました。それとは対照的に、兵士たちから天使の出現を聞き、主イエスの復活をそこで報告を受けながら、受け入れることをせず、人間の 理屈をこねくり回して信じようとしなかった、そういう祭司たちの姿がそこに表されております。別に祭司たちが悪いと言っているわけではありません。理屈を言って主イエスの復活の告知を受け入れようとしないというのは私どもの現実にもあるからです。そういう人間の姿があるよと実は教えているというだけのことで、あります。キリストの復活の告知を証言を受け入れ信じるところ、復活の主イエスによる恵みが、永遠の命の恵みがあります。与えられるのです。祭司長たちは兵士たちにさらに言います。主の弟子たちが夜中にやってきて我々の寝ている間に死体を盗んだというようにというのであります。このことも大きな矛盾をはらんでいます。寝ている間に盗まれたというのは何を意味するか、寝ていたので盗んでいたことに気づかなかったということを本来言っているわけです。もし気づいたのならそれは取り押さえなきゃいけない。で寝ていて気づかなかったと言いながら弟子たちが盗んだと何を根拠に言ってるの。もしその盗んでいったことが気づいたらなんで止めなかったのということになるわけです。ですからこのヘリクスはヘリクスだ。だからありえない。寝ていたということは寝ていて気づかなかったということを示唆しているわけです。だからやすやすと盗まれた、まあ、寝ている責任は負うけど盗まれた責任はということになるんです。ところが気づいたのように言ってるわけです。寝ていながらどうやって気づいたのか知りませんよ。寝てどうやって気づいたのか知りませんけれども、でも弟子たちは盗んでいったんだ。それを放置したらそれはもっと寝ていることよりももっと悪いことになります。しかしそんな論理はどうでもいいんです。ヘリクスですから。で大事なことは彼らはですね、事実に基づかないことを平気で言ってのけてそれを理由にしているということであります。でじゃあ事実に基づかないなら何に基づいてそんなことを言ってるのか、妄想や何かではありません。お金の力に根拠を置いて平気で偽りを言っているということであります。それがここでの出来事なので、あります。お金に物を言わせて事実でもないことを事実と言ってのける、これはことの真実よりもお金が全てという世界であります。なんとも浅ましい人間の姿がここにあると言ってよいでしょう。ことの真相よりも経済という今の時代にも通ずると言っていい愚かな技であると言ってよいかでないかと思います。何でもお金で肩をつける、何でもお金で済まそうとする、そうすれば人格、人間は人格性を失い利害でしか考えない。まさに人間の尊厳ということを、その個人の尊厳ということを考えない。まさしく利益があるかどうかということだけで物を見るとすれば、人も見るとすれば、人と人との信頼関係は構築できなくなります。そういう金中心の世界、事実に基づかない、事実をもう事実としない、そういう結果は孤独を生みます。人との交わりが損なわれるからであります。そしておのずとのこと孤独死ということにそこに通ずるのだということを覚えてよいかと思います。愛する者たちとの交わりのうちに死を迎える、それが幸いな死であります。そのことを昔から畳の上で死にたいという言い方で言ってきたのです。それは愛する者たちに看取られての死を言っている内容であります。交わりのうちに死を迎える、死の需要を家族と共にする、愛する者たちと共にする、それが実は 幸いな死の迎え方だということを日本の古来からのまさに感覚として大切にしてきたのだということであります。そういう意味では葬儀もしないという仕方は、しかもお金でその死の処理をしてしまうという生き仕方は非人間的な技と言わざるを得ません。それが現代の私どもにもあるわけでありますから、まさしくお金でことを済ませようとしているこの論理を私どもは何といういけないやつだというふうに言う場合ではないということを覚えたいと思います。さらに祭司長たちは言うのです。総督軍に入ってもうまく総督を説得するから心配ない、何の根拠もない、何の根拠もなく言って、もし彼らに自信があるとすれば総督もお金で買収できる自由があるということです。それ以外に解釈しようがない、そのぐらいお金の面に頼っているということで、ね、あります。ですから、まあ、お金をもらって、その用もお金を持って説得しようというのかもしれません。まあいずれにしても人の口約束よりも現玉としてのお金ということでありましょう。まさに現金な人たちと言っていいかと思います。もちろんそれが悪というわけではありません。そういう人間の姿がそこにはおのずと時代を超えてあるということを覚えればよいかと思うのです。そういう時代を超えてある、そういう人間の浅ましい姿、まさに救いがたい人間ゆえにこそまさに救いが必要なのだということを思わなければなりません。それゆえにこそ救い主なる主イエス・キリストをこの世は、また私たちの時代が、そしてこの世界が必要としているということなのであります。実はキリストを必要としているのです。人の悪がそこに見出されるという、そこで知ったらその悪をあげつらい、そしてそれを裁くのではない、だからこそそこにキリストが必要なのだ、そしてそのキリストが必要なところにキリストが望んでくださるように、キリストの霊が働くようにと願う、それが私どもに実は与えられていることなのだということを覚えてよいかと思います。で、最後のところでこの、まあ、兵士たちはお金を受け取って教えられた通りにしたっていうんですから、まあ、やっぱりお金に負けたっていうか、お金に自分たちの安心を置いたんですね。それは、まあ、で最後のところで今日に至るまでユダヤ人の間に広まっているというのを言われています。でユダヤ人という言い方は異邦人がユダヤ人にした言い方です。ですからユダヤ人が自らをユダヤ人と言っているというわけではありません。もちろんここで異邦人がこのことを報告しているわけではないので、これは初代教会の言葉だろうというふうに捉えていると思います。マタイの教会の言葉です。ということはここにですね、マタイの教会は自分たちがキリスト者であり彼らがユダヤ人であるという、そういう区別というか、そういう違いをすでに見出しているということになります。で、自分たちがキリスト者として彼らがユダヤ人として覚えられる、でそのこととこの聖書の箇所を考えるときについついやってしまうことがある。ユダヤ人たちはまさに根拠もないのに主イエスの復活を否定している、そして教会の宣教活動を邪魔している、それはけしからんというふうになるのが普通なので、そういう考え方におのずとなるのだというふうに言っていいかと思います。私どもはこの御言葉を時代の変遷の中で聞くわけです。いろんな私どもは経験をしてまいりました。教会がその歴史を担ってきた、歴史の中を歩んできたわけです。そういう意味ではキリスト者たちの宣教を否定し、そしてそれをまさに妨害する迫害するものとして非難する根拠として、この言葉を私どもは用いてはなりません。復活を否定し キリスト者の宣教活動を邪魔をするものが あって、そういうものがあるということの尊さを思っていいかと思うのです。何が尊いのかということです。それはそれほどまでに否定をしたり邪魔をしたりする、妨害をしたりする、それはかえって身近な存在であるということを覚えたいと思います。彼らはキリストの出来事に対して否定をした。それはキリストの出来事と関わりがなかったということを意味した。キリストの出来事に彼らも関わっていたのだということを意味しています。そして関わっているものとしてそれを否定している。実はそういう意味でキリストの出来事に関わっているものとして否定している。我々はそれを受け入れているけれども否定している。そこにあるのは身近な存在だということです。否定するということもまた身近な存在であるからこそなのだということを覚えなければなりません。思うのです。迫害するものがかえって信ずるものになったという教会の歴史があることを思い出してよいかと思います。まあ川野先生も、まあ、川野先生はあまり経験したことないかもしれないけど、あの迫害を受ける経験もあったかと思います。私は北陸の出身なので、トマス・インという宣教師が、講壇に立った時にですね、例えば高岡で、石を投げられます。しかしその石を投げた迫害者後に高岡教会の信徒になります。そういうふうに迫害者であったり反対者であったりする人たちがかえって実存的にキリストのその宣教に関わっていることを思うと、そういう迫害したりあるいは邪魔をしたりすることがかえってその人をキリストへと導く、そういう働き、そこに聖霊が働く、そういう働きが起こるのだということも合わせて覚えていいかと思います。ですからそういう意味では私どもはまさにそういう者たちが身近な存在として私どもの敵する者となるということもまた含めて、その身近な存在のために取りなし祈るということが私どものあるべき姿なのだということを覚えてよいかと思います。主イエスが言われたのです。敵をも愛せよ。その敵をも愛せよということは、私どもを非難する、あるいは私どもに敵対する、そういうものの取りなしを、救いをこそ祈る。彼らは実存的にそのことをに関わっているとすれば、彼らもまたその救いを必要としているのだということを覚えなければならないということであります。簡単に邪魔だと言って済ませてはいない。そうではない。彼らが何よりも敵対する者としてキリストを必要としている。そしてキリストは敵する者のために十字架につき、その敵する者の救いを成し遂げてくださった。それが私どもの救いであったということを改めて覚えたいと思います。祈ります。天の父なる神、私どもは自らを絶対化して多くのまさに宗教的な確信のゆえに多くの悪しき技をも成した歴史を持つものです。しかしそんな私どもの救いのために主が十字架についてくださいました。それゆえに私どもは、私どもを否定し迫害する者たちこそが主の十字架を、主の贖いと救いを必要としているものであることをあなたが私どもに示してくださったことによって知っています。どうかそういう者たち、その人たちがあなたの救いに至りますように、あなたが贖い取り救い取ってくださいますように、あなたが働いてください。 私どもはキリストの復活、復活のキリストの言葉、その約束の言葉をいただいています。その約束の言葉にアーメン、受け入れ、そしてキリストが我が内に生きるものとなるよう、一人一人をあなたが強め、清め、そしてあなたがその心を砕いてくださいますように。キリストが今ここに、私どものうちに働きたもうことを感謝し、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。